あれ、なんで俺ここで手洗ってんだ。携帯電話を取り出してそれを見る。時刻は16時半だ。
俺何やってたんだっけ。
携帯のメッセージ履歴を確認するも、今日の昼から今に至るまで自分以外の誰とも連絡を取った形跡がない。そこで彼は通話履歴を見た。どうやら今日の朝に電話をしたようだった。
キング？
そう言うと彼は頭を抱えた。
確か朝早くにキングと電話したけど、俺あいつと何話してたっけ。
激しい頭痛が彼を襲ったため、手にしていた携帯電話を床に落としてしまった。
ああ、俺だ。
どうした、こんな早くに。
ちょっと急なんだが、お前のところで手入れてもらえないか。
何があった。
いや、ちょっと保険でな。
聞いてる。案の定カーのやつ気がついてんだろ。
ああ。
まったく鋭いな。
本当だよ、噂以上の敏腕記者だ。
お前が今手伝ってるその動画で回ったら、それバレるのか。
いや、時間稼ぎをしておいた。だがそのうち真相にたどり着く。
今変に動くと足がつくかもしれねえぞ。
いや、今しかない。
手をつってどんなんだ。
とりあえず周辺を一つ消す。
携帯が震える。再びそれを手にした彼の動きは止まった。
さき、ケイタ、どうしたの、大丈夫。
扉越しに心配そうな声で彼の名を呼ぶ声が聞こえた。母である。
いや、何でもない。
彼はとっさに携帯をポケットにしまった。
何でもないって、なんか落としたでしょ。
そう。
それに帰ってきたと思ったら洗面所なんかに書き込んじゃって。
そうなの。
そうなのって、ケータ本当に大丈夫。
大丈夫だって、心配しないで。
心配するわよ、サキの名前つぶやいてるし。
サキの名前、
私の聞き違いかしら。
そうだよ、そうだって。
母はため息をついた。
7回忌よ。え？
12月で7回忌よ、ケータ。
ああ、言われてみれば。
なんだ、気づいてなかったの？
てっきりそのことでサキの名前つぶやいてんのかと思った。
いや。
昨日お父さんとちょうど話してたの。7回忌の法要どうするかって。
どうするかって？どういうこと？
正直、金沢のお寺さんまでその旅に行くのってどうかなって思ってんのよね。
洗面所の扉を開いた彼は母と向き合った。
どうかなって意味わかんないんだけど。
大変だからどうかなって。
何言ってんだよ、行かなきゃダメだろ。あそこにはさっきいるんだし、それにじいちゃんとばあちゃんも。
負担なのよ。
負担？
そう。
浅戸啓太、43歳。就職活動に失敗した彼は以降定職に就くことなく、非正規社員としてさまざまな会社を転々とすることを余儀なくされた。何度か派遣先の会社で正社員の話があったが、東京の有名私大を卒業したという妙な自負心がそれを断らせた。 結果現在はバイトを掛け持ちするフリーター、年金暮らしの両親と同居する独身男性という身分だ。自身の経済力のなさが麻人家の墓参や法事の妨げになっているのではと彼は恐る恐る母に尋ねた。
あの、ひょっとしてお金の話？
母は首を振って答えた。
違うの、お金じゃないの、お父さんの体よ。
ああ、
いくら新幹線が通ったって言っても2時間半の移動はお父さんの体には応えるわ。
啓太の父親は3年前に癌を宣告された。外科治療を施したが転移が発見され、今は抗がん剤の投与がなされている。そんな父の体調は当然良いとは言える状況になく、彼に遠出を強いるのは無理があることも承知している。彼は口をつぐんだ。
麻人家は代々金沢のお家、お父さんの生まれ故郷も金沢だから、お墓もお寺さんも金沢けど、お父さんがこんな状態だと正直金沢に行くこと自体が負担なのよ。
じゃあどうすんだよ。
どこかのタイミングであのお墓こっちに持ってこようかって思ってる。
え、それってお墓の引っ越しってやつ？
うん、そうすればいつでもお墓参りできるし、さっきも金沢で一人で寂しい思いでいなくていいから喜んでくれるんじゃないかしら。
お父さんはなんて言ってんの？
好きにしてくれって。
6年前、啓太の妹であるサキは事故で死んだ。横断歩道を渡っていた際に起こったひき逃げ事故だった。警察の捜査でひき逃げした車両は特定された。しかし、その車を運転していた人間の特定には至らなかった。結果的にひき逃げをした犯人の検挙はできなかった。それから数ヶ月後、啓太はとあるところから情報を入手する。サキを引いた車両は当時の警察幹部所有のもので、どうやら運転していたのはその息子のようであるという情報だった。これに啓太は憤懑やるかたない状況に陥った。警察が組織ぐるみの隠蔽工作をしたに違いない。そう判断した啓太は警察の捜査が不十分であると抗議をする。しかし捜査が不十分であるという証拠がないということで、彼の行動は何の成果も得ることがなかった。
お墓の引っ越しって簡単に言うけど、それって手続きとかお金とか結構大変なんじゃないの？
うん、だから暇な私が動こうと思うの。
え、今すぐ？
うん、
タイミング見て。
待ってよお母さん、俺言うほど金沢ってとこ行ったことないんだ。ここでお墓引っ越したりしたら、それで俺金沢と縁切れちまう。
何言ってんのよ、電車で2時間半よ。お父さんにはちょっとしんどいかもしんないけど、啓太にはすぐよ、ぶらっと遊びに行ける距離よ。
あ、いや、そういうんじゃなくて、なんていうかな、そのゆかりがなくなってしまうっていうか、あの、そのなんていうか、
まあ、あなたの言ってることもわからないでもないわね。
テレビの音が聞こえた。ニュースのようである。
何かあった？
え、啓太知らないの？
え、何？
逃走病院でテロだって。
え、本当に？
神経剤を使用した化学テロって話よ。
物騒ね。
麻人はテレビが流れるリビングに移動した。
被害者は元警察官で大変正義感あふれる方だったようですね。現在入っている情報によれば、この被害者が入院していた病室の中のペットボトルから神経剤の反応が出ているようです。したがって今回のテロ事件はひょっとするとこの被害者を殺害する目的で起こされたものかもしれません。
と言いますと？
神経剤を使用することで現在死亡が確認されている被害者以外の周辺にも危害を加えることができます。そうすることで無差別殺人という形態になり、テロの性格が強くなります。つまりテロに見せかけて特定の対象だけを殺害するという手の込んだ偽装工作を行ったとも考えられるでしょう。待ってください、どうして周囲の人間も巻き込んだ偽装を行う必要があるんですか？犯人はこの元警察官だけを殺したかった。しかしそれを知られたくなかった。だから周囲も巻き込んだ。
黙ってテレビを見ていた二人だったが、啓太が口を開いた。
被害者は警察だってさ。
そうね。
警察って公安機能の強化って言って予算拡充されてたんじゃなかったっけ？
母は黙っている。
掛け算だよ掛け算。どんだけ予算投入してもそこがゼロだったらゼロ。ゼロ ×100 はゼロ、つまり無駄。
俺らの税金がドブに捨てられるならまだマシさ。あいつら金かけてまんまとテロなんかされて、あげく身内の人間すら守れてないんだよ。
そんな奴らに先の件しっかり調べろって言った俺の方が狂ってるか。
はっ。警察なんていらないわ。
本当だよ、用なしだわ。
報道フロアに険しい顔つきで片倉京子が戻ってきた。
お、お疲れさん。
お疲れ様です、キャップ。どうです？
入ってきてるよ。
南はテレビを見ながら話す。
本当や、自衛隊の車や。物々しいな。
規制線の外から抑えられた映像に映る人間のほとんどが防護服を着ている者や、迷彩服を着た自衛官、そして白衣姿の人間だった。
まるで有事ですね。
うん。
キャップ。
ん？
警察の姿が見えん気がするんですけど、気のせいですか？
いや、気のせいじゃない。札の姿がない。
何やってんですかね。
公安警察の壁が突破されたからこの事態がある。そう出かかったが、警察官の父親を持つ彼女を前にして、そんなことを言えるわけもない。南は言葉を飲み込んだ。
知らねえよ。
でも現状回復はあいつらなんかより自衛隊の方がうまいだろう。だからいいんじゃねえの？下手に札なんかがここで出しゃばったら、足手まといになるよ。
そうですね。
南とのやりとりの間、画面の周囲に事件に関する情報がテキストで表示されていた。それを見て京子は事件の概要をつかみつつあった。
よかった。ごめん、心肺停止って間違いだったんですね。
うん。4名は一命を取り留めたらしい。けど、一人は死亡が確認されてる。
あ、そうなんですね。
死んだのは元警察官らしい。
え？
テロは防げないわ。元同僚は殺されるわ。ボロボロだよ、札は。
まさか令和の時代に入って間もない頃に平成のテロ事件を彷彿させるもんが起こるとはね。あの、犯行に使用された神経剤って、
あがんねえ。でもあいつらはそれが何か知ってるはずだ。
なんでそんなことわかるんですか？
使用された物質が何かわからないことには対応ができねえだろ。現に一時は死んだと思われた人間が息吹き返してんだ。あいつらは使用されたもんとそれに対応する術を心得てる。
あ、なるほど。
幸いなのは被害が最小限に食い止められつつあるってことか。
そうですね。
そういう意味では安全保障関連の充実ってのは効果が出てんのかもしんねえな。
別に警察の方は持つわけじゃないですけど、安保関連の充実図ってたからこれで収まったってことも考えられませんか？
確かに。けど。何です？
これで収まんのかな。
南のこのつぶやきに京子は反応できなかった。 五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやウェブサイトのコメント欄、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には地質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。